でじゃあ今その原則っていうのが交換をするっていうことなんですが、じゃあ何のために僕らがですねこんなベースは資本主義を勉強してるのかと、福本さんが稼いだお金をどっかに投機投資してお金をもっと増やすため、世界のどっかに、
え、資本、その資本主義がですよね、何のために、
何のためにこんなことを、うん、まあ、この奥の院通してですね、うん、どんどん参加者がいなくなるですね、うん、資本主義を学ぶというか勉強してるというか、なぜ、
あ、勉強してる意味ですか、
うん、そうです。
え、だって資本主義の中でしかビジネスができない、
うんうん、でも別に世界のことを勉強しなくても資本主義は身の回りにいっぱいありますし、
うんうん、そうですね。
なんでですかね。
見えないし、うん、なんでかな。
それが意外とはっきりしないんですよね。何のためでしょうか。そもそも奥の院は何の講座かと。
ビジネス
の講座なんですよ、うん、でも別に資本主義を勉強しなくても、うん、特に一人ビジネスサイズだったら別に意外といけちゃう、適当に、多分一生困らない、うん、基本もうなのになんでこんなことをやらなきゃいけないとまで言わないですがなんで水教にもやってるのかと。だってこれから資本論やろうって言うんですよ。水教の以外は何者でもない。
うん、
なんでですかね。そこに答え書いちゃってるんですが、騙されないため、浮かれないため、慌てないため。例えば先ほどですね、僕が最近旬なのが、長寿とか長生きだというふうに言いました、うん、もうアメリカはもうアメリカとか西洋はもう行くとこまで行っちゃってる感があるわけですが、老人医療とかですね、長寿のための医療、延命治療のためにかける金とかですね、そのテクノロジーすごいわけですよね。日本もどんどんどんどんそうなっていってるわけですよね。どんどんどんどんそうなっていってる。で、金を持たないのはその医療にかかれないシステムにどんどんどんどんなっていってる。でもなんでって感じなんですよね。なんか長生きした方がいいっていうなんか前提がすでにありますよね、うん、僕らだとちょっとあれですけど、僕らの父親ってぐらい世代だと多分親は65歳とか70歳ぐらいがもう死んでると、普通は。で、自分だってそのぐらいには死ぬ頃だろうと思ってたのに、まだピンピンしてる。で、今僕の親父はちょうど今70、あ、もうこの間もっと超えたか。で、母親が65、まだまだまあ若い方だと思うんですけど、大抵の人はですね、長生きしたいって言ってますよね、うん、これもついこの間なんですが、中華料理屋に飯を食いに行ったら、何々様、ご一行様、ご一行様、何々さん、長生きをするかいけとかと思って、僕はですよ、個人的に
流行ですよね
っていうのは、なんでなぜその流行が起きてる、
消費者の数減らないように。
誰から見て、
資本家から見て、
資本家は何を通して消費者にしている、消費者としている、
ん、何を見て、
はいはい、何を通して消費者、
お金を使える
人たちを延命させてあげないと、うん、消費者減っていってしまう、うん、でそのために医療も、産業になっていると、医療産業になっている。で、生きてくれた人がまたお金使っていく、うん、っていうことは、さっきの A の中の B って話で、 A ってどうよ、みんな長寿いいよねって言ってるじゃないですか。それから健康も維持するためになんかしちゃってるわけですよね。健康いいよねって、健康でないと何事も楽しくないよとかって言っちゃってるわけですよね。それにはなかなか否定っていうかですね、何ですかね、まともな否定論は言えないと思うんですよね。
病気を楽しむ会とか
ねえそんなこと言ったらバカ言ってんじゃないよとっていうとそんなことは今ここだからそういうふうな会話できてるんですが、それって騙されてるんじゃないの、長生きしたいなんて自分の意見のように言ってるのは、うん、例えばですよ、例えば長生き一つとっても、それからもう一つ一緒の性質のものなんですが、ビジネスは現役長くやる方が起業家としてはいいんだみたいな、生涯現役みたいな、うん、もしくは逆もありますね、うん、早くリタイアするのがいいんだ、うん、それって何なのって話なんですよね。でそれは一個一個の誰か作って、例えばですね、今年の服は、ベージュが流行るみたいな、そういうのとはちょっともっとレイヤーが違って、もっと基本のレイヤーに起こっていくって感じですかね。なので1個目が騙されないため、うん、資本論であり資本主義というのを少しでも知って自分にこう落とし込んでいけば、あれこれもしかしてやられてる、うん、っていう自覚的にやられ続けられると、いいじゃん長生き楽しもうよって選択的になりますよね、もう少なくとも。でとはいえその選択的だみたいな、選択することがいいことだみたいな手のひらもあるかもしれない。でそんなのはもう どんだけですね、この三蔵法師の手のひらが大きいかは必ずレイヤー違いがあるので、どこまで行ってもキリがないんですが、どっかよりももう少し騙されないようにするためが一つ、それからもう一つ、企業事業やってるとなかなか好調な時とかあるわけですね。それってこの日本の波で言ってもですね、 A モードなんですよね。自分のビジネスが日本の A に乗ったのか乗ってないのか関係なく、自分にも必ず A モード B モードがあるんだと、っていうこと自体はビジネスやってなくても、なんかこう人の栄光盛衰というか少女必須みたいなことでは知ってるじゃないですか。でもそれは忘れがち、なので浮かれないため、今の逆がもう一つですね、少女必須でどうやらこう下に向かう B モードもですね味わうわけですよね。でも自分のビジネスはもう起業して5年以上アラウンド5になれば、生涯資本主義で一緒に共にしていくんであれば、 B モードも必ずあるんだと、っていうことはおかしいな最近儲かんないなと思った時に慌てないと、だってもうこの見てみろよと、この GDP ですら2、3年ぐらいは B モードだぜみたいな、じゃあ2、3年ちょっと冬眠でもしとくかみたいなのためにですね、僕らは僕らこの奥の院というか、まあ、もう少し政党とかは、資本主義をベースとしてより身体化していけたらいいんじゃないのかなというのがですね、何のためです。そして、次がそこに書いてある比較相対ではないものということですね、何度も本当に繰り返しなんですけど、それこそ身体化のために繰り返しなんですが、僕のようにやっぱりビジネスで儲けるため、もっと成長するため、もっと利益です出すため、そしてそれをもう少し個人の生活にもリンクさせると、個人の将来長生きできるために、健康で長生きな生活を安心して安全安心で送るためにですね、今のビジネスを設けるわけですよ、っていうのをこう何ですかね、こうすんごいこう言わないで今みたいに言えるっていうのが多分ポイントですよね。長生きで健康で安全安心でいこうよみたいな、そのためには、世界の景気を知ってですね、例えばチェチェンで何とかがあったとか、ブラジルがどうのこうのとかがあったからといって、僕らのサイズのビジネスって何か変わるかと、変わらないんですよね。でも僕らはこの日本の中で、この図で言うとですね、いつもやりますが、この経済の中のさらにこの辺だから、もしかしたら点も打てないぐらい 点をうがつことができないぐらい小さい中でビジネスをしていると、うん、と、もう政党のレターにも書いてあるいつものことですね、背が高いかどうかは低いやつがいるから背が高いってことが分かるんだと。そのためにはですね、今自分がいる日本のビジネスの環境、例えば、岡本さんのお金の現実っていう、そのアスファルトコンクリートの道路を作れてるかどうかということを全く気にもかけられないということは、それ以外の外と相対して見てないからですよね。もしくは歴史の流れの中で相対して見てないからですよね。例えば大倉山のここはですね、僕が小学校4年生10歳だから52年ぐらい、70年代終わりぐらい、80年ぐらいまでは駅前なのに砂利道だったんですね。ほんの30年前まで砂利道だった。泥でぬかるんでですね、駅から降りて家帰るまでぐちゃぐちゃになっちゃったみたいな、ということと相対すると今のアスファルトのこのありがたさが分かるみたいな、そういうベタな話なんですけど、相対させてこそ分かることっていっぱいあると。そうすると今日本でビジネスをしているので、何が分かっていると日本がよく分かるでしょうか、福本さん。
海外、
海外、世界、うん、
世界、
世界の情勢ですよね、うん、だから日本を知るために世界を知る必要があると、うん、僕らのビジネスなんてミクロだし、経済にはなんかマクロ経済とかミクロ経済とかなんかありますよね。ミクロのことを、ミジンコアリンコのことを知るためにはマクロを知る必要があると、うん、例えば今言った、さっき言った、資本主義2050年までのは結構マクロな、すごいマクロな話ですよね、うん、このマクロの中で、お隣の中国経済が人口と一緒にどうなっていくのかみたいなのっていうのは、マクロの中のミクロに比べれば随分マクロな話ですよね。そして、今を知るためには2つあるわけですね。過去を知ることで、未来を知ると今が分かると。で、逆も私なりで、今を知ることで未来が分かるわけですよね。過去から今こうなってきたんだから、今が分かるとその流れで未来こうなるかなみたいな。ですので、目的、やってる理由、何のためには、騙されない、浮かれない、慌てないため。2015年までですね、最後の春と、日本は2022年っていうのでもいいですけども、とにかくそれが分かってれば慌てないなってことですよね。で、一人ビジネス程度のサイズであれば、別に世の中がどうなろうととかっていう、ビジネスの影響だったら関係ないなっていうのも一つありかもしれないし、いやいやいやいや、2015年前に乗っかっとこうよみたいな、乗れる時に乗っかっとかなきゃみたいな。で、必ず B モード来るわけですから、 B モードの時に降りようよしっかりみたいな、慌てずにみたいなですね、ためにやってるわけですね。で、そこが A で儲かったからといって浮かれないってことですよね。儲かっちゃうわけですから、そこで。で、その時に見ていくのがそこの頭の構造図で、今はそのもう一個上はですね、その空間とか時間の話だったですね。日本という空間の世界、ミクロマクロという、コンセプトの世界、それから政治経済文化ではその下ですね、自然ではなくて人間の中の政治と経済という、政治から見たら経済ではないもの、経済の中の政治みたいな、なんか政治通になるってことでもないし経済通になるってことでもないと、だからやってるってことですね。じゃあここまでいくと、さっき言っていたパート2の3冊読みが、テーマはどんなのでもいいんですかねっていうことの答えになります。福本さんだと例えば 騙されない、浮かれない、慌てないためにどんなマクロなテーマを選ぶでしょうか。
マクロなテーマ、
一番レイヤーが大きいというか高いというか鳥のように舞い上がるというか、
うん、え、マクロに飛び上がるんですか。
例えば世界でもいいですよ。ここに書いてある相対の話を今したいんですね、うん、日本だったら世界でもいいし、世界だったら、世界の中の時間でもいいし、人口でもいいし、
うん、私も経済っていうだけでめっちゃ高いところに感じるんですけど、
高さなんですね、それがね、
高さっていうか舞い上がってる、俯瞰してる、
うん、前田さんは、
うん、
さっきの15冊選びとか20冊選びの中で
歴史ですかね。
歴史、例えば歴史にもいろいろ、歴史にもいろいろあるけれどみたいな、
どうしてですかね。え、まあとりあえずは経済史と経済史かな。
例えば経済史の中で、
え、ああ、例えばだから産業革命からの流れとか、
はいはいはい、
なんかそんな感じ
を何と相対してみたいからそれを見るか。
あ、それは日本のこれからかな。え、だから産業革命、
日本の産業革命
か。え、あ、相対してみたいか。だからそれは
何のためにそれを見るんだ
っていうと、ってことですね。それを見ればもしかしたらその今と先の話だと過去から今が分かるから未来も見通せる
っていう、うん、例えばなんかそれで、S 字カーブのですね、今さっき2050年が出たんですが、遡っていくと何年と何年をこう起点にして話が過去あった。
ああ、なるほど。確かに、なんだ、え、
S 字カーブの頂点になったのは日本はいつだっけみたいな。
ああ、たらあれは1995ぐらい、
95もしくは90どっちかぐらい、うん、それに対してそこにチラリンと出てるんですけど、なんとか波動みたいな、別にこれじゃなくてもいいんですね、コンドラチェフだろうとなんだろうと。
おうおう、そうか、
90年と2050年とするんだったらとかですね。
うん、コンドラチェフが最大波動ってことですね。
これはいろんなその何ですかね、あの4つの分け方とかっていうので別にこれじゃなくてもいいし、ただ1個の物差しで見たら何年周期で今前さんが言ったことが見やすくなる、
うん、
あ、じゃあ明治のこの頃はここに相対してるねみたいな。
なるほど、そうか、どうも、コンドラチェフでストーブ最大でだから1995年の50年たら、そうか、そこをピーク、底辺にもう一回50年後っていうことになる。例えば2050年
と45年終戦、
うん、
そこからもう50年いくと
1895年と、まあ
1900
年、明治が1868年だから、それ大正昭和初期だ、
初期、
うん、第一次世界大戦の
好景気だったじゃないですか。
おお、例えば昭和の、
うん、確か第一次大戦の時は日本は好景気だったんですよね、
大戦に入るまで、
う
ん、
そう、二次大戦よりはおこぼれで
入って、
う
ん、
そう、うち確か
95年とか90年とか、1905年とかで何があったっけな、
うん、分かりませんっていうことです、
ね、シンプルに日清戦争と日露戦争があったとかですね。
ああ、そうか、それもそうか、あれも儲けたじゃないですか。
94年04年14年と戦争があってる。
2014年が、あ、じゃあ1910年がそれが、え、
第一次世界大戦
ですよね。そっか、いや、その前だから一次大戦は始まってないの。 日清日露ぐらい
っていうふうにですね、この比較相対なわけなんですよね。
なるほど。
で見ていくと、一体2013年はどこら辺で、例えばこの2022年はどの辺なんだみたいな。
あ、
例えば、まあ、よくこれ以外にも使われるのが70年周期とかで、2022年が70年引くと50年朝鮮戦争が始まる前後ぐらい、まだ日本が占領されて日本が独立するとかしないとかの頃、戦後が始まるとか、そっから70年いくといつなんだ、
さらに、
はい、なんていうふうにやっていくと、このさっきの右肩上がりの前がどの辺だったから、今ってそこに相対するよね、じゃあここから10年ぐらいこういう動きするんじゃない、なんていうふうにもし仮説できたら、まあ騙されないし浮かれないし、慌てないと。こう一個多分ね、この図で消えてるんですけど、浮かれないスラッシュ慌てないですね。
そうなんだ、一応書きました。
このイメージ画像の下に消えちゃってるんです。そうすると、例えばじゃあこれから資本論を読みますそれにまつわる、まあ、ああいうなんか本を読みますっていうと、まあ、当たり前ですけど、なんかのこうその本とか3冊とかから結論めいたことが出てきたりするわけです。でもその結論はどうでもいいということですね。そういう読み方をする中で、じゃあやっていくのがこのマルクスの資本論。例えばじゃあこの資本論を読むんですけども、チャオのそのベースは資本主義ということで、先ほども出てきましたけども、市場経済と市場価値と社会的価値、市場的価値と社会価値という意味で言うと、資本主義イコール市場価値じゃない、イコールじゃないですけれども、チャオのビジネスに向かう OS は市場を通していかに資本主義的に成果を出していくかと。その時にどういうあのものの見方をするかっていうと、資本家なんだからこういうものの見方をしようと。それは資本家の投資の話に、例えば政党とか数字の24とかの話だったら落ちていくわけじゃないですか。お金の配分で言ったら4、4、2で、真ん中の4は2で、4、2、2、2だと。その未来投資の2割っていう理屈はどこから出てきてるのかって言ったら、ベースが資本主義だから。今がモードが B であろうとなかろうと、ベースが資本主義なんだから2割投資し続ければ回収するよね、どっかで。だから投資しようね。で、何に投資していく？で、何に投資するっていう時に、視野がこう自分のジャンルだけになってると、福本さんともお話ししましたし、僕もそうだし、まあ、もちろん真矢さんも多分そうしがちだと思うんですけど、ちょっとセミナーに出ちゃうとかですね、そういうことに投資しちゃう。本当それはシュリンクというか、こう中にこうちっちゃくなっていっちゃうよね。じゃあどこに投資したらいいのっていうと、僕もそうですけど、なかなか分かんないんですよね。それがですね、 A モードで行った時になかなか儲かっちゃってると、その額なかなかあるわけですよね。と浮かれちゃうかもしれないですよ、投資するとこなくって。
そういうことか。
浮かれない、慌てない、慌てず騒がず、はてどこに投資するのかって見るのが、今前さんとちょっとこうなんかキャッチボールしてた、じゃあ括弧を見たときに、まだ今この中の会話に答えないですよ。じゃあ1910年頃、20年頃はこんな日本だった。その時にどういうことに日本というのは投資していったんだ。だから今の2010年頃はこうなるから、今のビジネスではこういう仮説でやってみよう。
この間読 んだ、グーグルの2冊の本のあの人がなんかそんなこと書いてましたね、うんうん、本の中で、
あの資本クリエイティブ資本論の方ではなく中島さん、うん、
グーグルのウェブ進化論、
あ梅田もちおさん、
うん、
はい、
がそのウェブがこうブワーってこう爆発的に伸びていくこの時代はこのなんだかなんだかの時代と似てるからその時の姿勢で自分はブログを書こうとか、うんうん、なんかそんなこと書いてましたよね、うんうん、そういう感覚ですね、
は
い、
それのサイズがですね、まあ、ちょっと今これ手でしか表せないけどこのちっちゃいサイズでの掃除もありますよね、
うん、
でそれがもっとこうでかい30年掃除とか、うん、70年掃除とか、うん、もっと言うと140年とかもあるかもしれない、それが何のために比較相対と、例えばすごいもう今それぐらいしか思いつかないからベタで、明治の、日本のこう開国の時は日本のエリートはみんなヨーロッパに勉強に行ったんですよね、でそこでそこの産業を見てきたんですよね、でもその産業は例えば福沢諭吉とかすぐにキャッチアップできると思ったというのを見に行ってそうではない何かを持って帰ってきた、じゃあ例えばそれがもしかしたら僕らだとどこに行くことなんですかね、アメリカに行くことなのかヨーロッパに行くことなのか分かんないんですけども、単なる旅行じゃなくってその外に何かを見に行くのことなのか、それは今言ってる話は似て同じように聞こえるのがタイムマシンビジネスで、アメリカは日本の5年先10年先だから行ってそのモデルをコピーすればいいじゃんみたいな、ちょっとそれとはちょっと違うわけですよね、
うん、
でその何を見るのか、日本なのか未来なのか今なのか未来なのか政治経済文化何なのかちょっと分かんないけどっていう中で、資本論を読んでおくと、資本主義っていうものがなんだかちょっぴりずつ身体化していけば興味の先も広がる、その興味の先を作ったマルクスって一体どんなおっちゃんだったのというのがこの今回の今からやる、マルクスの資本論ですね。とこれを見ると実はマルクスが書いた時はもう全然おっちゃんではなくてだいぶ若い時からやってるわけですよね、その資本論という名前がつく前からなんですね、もうとてつもなくもう本当に2000年の中で何人かぐらいの頭のいい人だって評している人もいますよね、もうこういう人は2人と出ないんじゃないかというぐらいに評論する人もいるぐらいに、キリストかマルクスかみたいなですね言い方をしている人もいるぐらいですね、キリストはキリストじゃないですね、ヨハネですかね、その後でキリスト教というふうに体系立てた人、文章としてかマルクスかみたいな、を今から使っていきたいということですね。よし、ではフランシス・ウィン中山源さん、さてと、じゃあそこに入る前に、あそこにある3つのこの15冊14冊だったかなの、3冊読みのここに持ってきた織りなす意図というかだけちょこっと説明して、ですね、ここにある政治経済文化ということでちょっと選んでみたんですね。最初に手に取ったのは映画日本国憲法読本です。だもしかしたらそれが今回軸になるかもしれませんが、なぜなら今回、安倍さんになって政権変わって、改憲だ改憲だみたいな話、まあ、ずっと言われている話の改憲論議ですねされてますと、A で言ったら改憲するっていう方がみんななのか、いやいやみんな改憲って口では言ってるけど基本は変えたくないんだよみたいなのが A なのかに対して、この A が日本国憲法っていうのは、日本憲法ってよくそのしつけられた憲法って言うけどさ、戦後60年も改憲しないという積極的選択をして今の憲法になってるでしょ、素晴らしい憲法だよっていう本なんですよ。改憲とかするのやめようよっていう本なんですね。とするとその隣の戦後史の正体とかっていうのは、 これは外務省の人が、歴代の総理大臣がそのアメリカからどんなプレッシャーを受けて政治をしてきたかと、前は奥の院でやりましたですね、うん、吉田茂とか、うん、そういうことが書いてある本で、まあ、人によってはこれをとんでも本という人もいますね、うん、そうなんだなみたいな、いいんですね、それそんなことは別に、うん、でそれは世界の中の日本というのはそういうあり方をしてきただという一つの資料ですね。で、例えばその向こうにある人はなぜグローバル経済の本質を見余るのか、だから今言った戦後史の正体というのは政治じゃないですか。改憲ということに対して改憲をしないで、ですね、だから戦後史の正体が政治ですよね。で、経済がその人々はなぜグローバル経済の本質を見破るのかと、ずっとそのデフレになってきてるよねとかって言って、まさにこれって資本論の話ですけど、あの中にあれ読みましたっけ、前さんとか読みましたよ多分ね、あ、読んでない、
うん、
あの公益条件という言葉を挙げてきたんですね、あの中に。公益条件、公益条件というのはあの世界からいろんなものを安く仕入れられたわけですよね。石油はじめとしていろんな資材を、それが5倍10倍20倍値上がりしてるんですね。そしたらどこを便にするかって話なんですよね。資本家は仕入れ材が高くなる、そして経済が伸びなくなってくる、そしたら便にされるのは何かって言ったら、労働者ですよねっていう話がずっと一冊書いてあるんですよ。っていうのが例えば経済で、文化っていうのがそのこちら4冊目がゼロ年代の創造力、これはいわゆるなんていうんですかね、あの論壇だかなんとかっていう、そんなこう評論する思想家みたいなちょっと若手ですね。ゼロ年代ですから2000年代をあのガンダムとか仮面ライダーとかですね、そんな話がいっぱい書いてありますね。でガンダムとか仮面ライダーとかのび太とかポケモンとかがどうしたこうしたみたいな、日本って、そういうあの時代を三丁目の夕日みたいな話から含めてですね来たよねみたいな、でもここから、10年代って違うよねみたいな話が書いてあるんですね。そうするとここが政治経済文化というふうになります。でそんな日本人の僕らが日本国憲法をどうする、例えば改憲、改憲言うけどさ改憲しない方が一番いいじゃんみたいなのが A で、 A だったら A でいいんですね。いや改憲しようよならしようよでもいいんですね。それが戦後史のこういう正体だったんだから改憲しようよ B じゃんみたいな。ああこれ田辺さんに、というのがここの、政治経済文化をこの日本国憲法をちょっと、ね、あのセンターにして選んだ本たちです。左から4番目に国防とかありますね、石破さんの本ですね。国防全然大丈夫みたいな話とかですね、沖縄から出てっちゃってもらって本当にいいのとかですね、いうのを、まあ、一冊だけじゃなくていろいろこう見ながら考えるっていうのがそこの意図です、うん、とすると、ここから、このシャープ2のところに戻って、資本論に行きますね。資本論もだから資本論をメインに据えて政治経済文化って置くことができるわけですよね。資本論はもちろん経済なんですが、でもマルクスは政治家としても書いてるわけですよね。そしてマルクスこれ読んでお分かりの通りものすごいその文化人じゃないですか。びっくりするぐらい文化人であると、いろんなところでその言葉があの言葉あの本の話を全部こう引用してるというようなことがあるので、じゃあこの資本論を読み解くために政治経済文化を3冊置いてみて4冊にしてみるっていうのもありですよね。3冊読みにするでもいいし、